本日与えられておりますルカによる福音書の御言葉は、弟子の心得と説教台につけましたように、いろいろな角度から弟子あるいは信仰者キリスト者としての心得を教えているとも言えます。そのため小さなテーマが散りばめられていて、それらのつながりや脈絡というものを見るのは難しいように思えるでしょう。事実、新共同訳聖書でも今お読みいただいた今日の段落は、許し、信仰、奉仕とバラバラなままタイトルをつけているものです。新共同訳聖書では、この一節から十節までの段落、塊の中で、大きく三つにさらに分けています。よくよく見ていきますと、一見バラバラな勧めの言葉であるようですが、共通項が見えてきます。ぜひそれをしっかりと聞き取り、共に心に刻んでいきたいと思います。まず、小さな三つの塊を順に追っていきましょう。一つ目は、ルカ十七章一節から四節まで、そこにある言葉につまずきというものがあります。そして後半は、一日に七回でも許せという言葉が続いています。最初のつまずきという表現は、いかにも教会的な表現、用語と言えるかもしれません。世間一般でつまずくと言いますと、敷居やあるいは出っ張った石などに足が引っかかってつまずくというのが、まあ普通の意味です。この街道も土足化して、そのタイルを敷くまでは、そこの内側の引き戸の大扉、足元に小さなレールがありまして、皆さんそこに意外と足を引っ掛けてつまずかれておりましたですね。タイルのおかげで少しその出っ張りが減って、ほとんど気にならなくなりましたが、あるいはつまずくということを世の中一般で考えますと、何か事業やプロジェクトを推進しようとしていくとき、人間的な要素、まあいろんな人間的な問題が起こったりしますね。人間的な要素、あるいは社会的な構造、まあ一昔前のバブルの崩壊とかですね、いろんな事情があって、うまく言葉が進まない場合にも、そういう事業やプロジェクトがつまずいてしまったという表現を取るかもしれません。おそらく後者の場合は、頓挫するといった方が多いと思いますが、しかし今日の聖書の言葉は、明らかに神様への信仰に対するつまずきを指しているわけです。つまずいてしまって、まっすぐに神様に向き合い、信仰の道を歩むことができなくなってしまう事態です。視線、目線がまっすぐ神様を向かない、あるいは十字架の方を向かないで、よその方をチラチラ見てしまう、目が行ってしまうわけです。その原因は、いろいろな誘惑や試練もあります。誘惑に負けて、ついついよそ見してしまうこともある。が、実際に多いのは、信仰者同士の関係悪化ですね。 それはまことに厄介で、つまずかせた側も、つまずいた側も、どちらも自分の正義があって、それを相手が受け止めようとしない。ないしはそれを相手が踏みにじっていると言って、非難し合うことになる。よーく考えてみますと、つまずかせたことのない人間など一人もいないでしょう。教会ではいい顔をしているお父さんお母さんも、家では子供たちを散々つまずかせているのではありませんか。職場ではいい顔をしてたって、親しい者や身内の者の中では違う顔が出てくるのではありませんか。つまずかせたことがない、などと胸を張って言える人が本当にいるなら聞いてみたい。また同時に、つまずきを覚えた、つまずいた経験、あるいはつまずかされた経験をしたことがない人も多分いないでしょう。つまずきというのはもう一つ別な言い方すると失望です。がっかりするんです。なんだ。そんなことか。クリスチャンってこんなもんか。教会ってこんなところか。と失望するんです。みんなどこかで人をつまずかせているし、自分もつまずいているんです。本当にイエス様のおっしゃる通りです。つまずきは避けられない。肉にあってなお生きていかなければならないがゆえとも思いますが、避けられないけれども、今日の主の御言葉によって繰り返し自らを振り返り、悔い改めていくときに、そのつまずきを少なくしていくことができるし、あるいはつまずきが起こってしまっても、それを乗り越えていく関係回復へと向かわせられていくのです。つまずきをもたらす者は、首に石臼をかけられて海に投げ込まれてしまう方がマシだっていうこの種の言葉。凄まじいですね。もうイメージしたらもう、どうでしょう、もう。息はできないわ。海の深みの闇の底に、どんどん落ちていくわ。ゾッとするどこの話ではありません。でもその方が、小さなものをつまずかせて受けなければいけない罰、裁きよりはよっぽどマシだっていうんです。裏返せば、小さなものをつまずかせていく結果、受けねばならない裁きというのはとてつもないものだと。つまずきは避けられないけれど、そこで御言葉によって自分を振り返り、悔い改めようとしないものが、この首に縄がある意味ではかかってしまうのです。使徒パウロも第二コリント十三章五章にこう言っている。信仰を持って生きているかどうか、自分を反省し、吟味しなさい。吟味するっていい言葉ですね。吟味する。信仰を持って生きているかどうか、自分を反省し、吟味しなさい。御言葉にいつも新しく聞きなさい。すなわちきちんと礼拝を守りなさいと、私どもの信仰の先達が厳しく教えたのは、それこそ、私たちの教会のいわば母教会といえる、富士見町教会をはじめた上村正久先生、 大変厳しい方だったようですね。いや、上村先生だけではない、私どもの少し先輩の先生方厳しいですよ。礼拝ちゃんと出なさい言いますもん。どっちでもいいよとは言わない。礼拝出なさい、苦しければ苦しい時こそなおさら出なさい、先生私の辛さ分かってくんないんだって、そう言われる可能性は百も承知の上で、それでも出なさいって言うんですよ。私どもの先輩方が厳しく、しかし深い愛を持って礼拝に出なさい、御言葉に聞きなさいというのは、ただ立法主義的にクリスチャンやキリスト者の責任や義務として守れと言っているのではもちろんない。そうではなくて、神の御前で、十字架の前で自己吟味しなさいということなのです。傷つき果ててもそれをしてごらんなさいと。そこに悔い改めが与えられ、そこからなお許しと、もう一度立ち上がる生きる力が与えられてくる。なぜならば、復活の主イエスがあなたに伴って、試練や困難の中にも勇気を持って前進する信仰の恵みが与えられるからだ。引き薄に話を戻しますが、悔い改めないがゆえにこそ海に投げ入れられる方がよほどましだというほどの厳しい神の裁きが待っている。つまずかせてしまったんだなぁと気がついたときに、あるいは私はつまずかされたんだってもうプンプン怒っているときに、それでも御言葉の前に立っていく中で、両者ともにやっぱり悔い改めていく。そのときに、引き薄はもうない。しかし、悔い改めようとせずに裁き合い続けていくなら、そこではいつも神様だの、イエス様だの、御言葉だの、信仰だのという言葉が使われている。それらを引き合いに出して裁き合う、そしてつまずき合う。そのつまずきの根底にあるのは、神様や主イエス・キリストへの依存ではなくて、自分で構築した自分の正義に対する依存がある。ちょっと温度下げて、自分で構築した自分の正義は、そこには聖書の言葉や信仰的な言葉がたくさん使われていて、いかにももっともだ。さらにはそこに自分自身の独自の経験も加わり、あるいは世俗の知識も加わってくる。だから理屈で言えば、つまずかせる側もつまずかされる側もお互い理屈はあるんです。人としてこうあるべし。キリスト者、信仰者としてこうあるべし。それにそぐわない。かなわない。合格しないのはよろしくないわけです。よろしくないのはよろしくないわけで、そういうレッテルを貼る。それを聖書では裁くというのです。何度も言いますけど、それはお互い様で、互いに裁き合う泥沼の連鎖へと向かうんです。御言葉の前に自らを吟味し、聖霊によって砕かれて、そして口先だけではなくて心底を悔い改めて、 そして許し合うしか道はない。なんと難しい道だろうか。そこで二つ目につながる。きっと弟子たちの間でも内輪もめがあったんでしょう。事実、聖書の他の箇所を開けてみると、終わりの時にイエス様が王座に着く時に誰が主の右と左に座るか、いわゆるナンバー2とナンバー3に誰がなるか、バカな議論をしていたんです、弟子たちも。でもここでは弟子たちとはなくて使徒たちと五節にありますが、使徒という時にはやはりこれは特別なのです。使徒というのは主イエスキリストから直々に選ばれた人たちだけを言います。直接選ばれた人です。ですから十二弟子の他には実は使徒はあとパウロしかおりません。つまり最も直々に選ばれた人たちでありながら、今の主イエスの言葉に対して誰も自分は不信仰なん、誰でもがですね、ああ自分は信仰が足りない、不信仰なんだと思ったわけです。これは私たちも同じです。聖書の言葉に聞き触れて、そして神様の前に立つ、それはまるで鏡の前に立つようなもの。そこに見えてくる自分の姿はいかなるものなのか、なんと惨めで汚れ果てていることか。人前では立派な一丁前なことを言っていても、内実内側は ひどいものだ。いつもならそんなことを自覚しないで自分の正義を確信して突き進んでいるところなのに、十字架の前、礼拝の場ではそうはいかない。そして悔い改める。ああ、私は誠に不信仰でしたと。だから神様、イエス様、私の信仰を増してくださいと願う。いかにも信仰的な願いのようではある。いかにも謙遜な願いであるかのようでもある。しかしこの後の主イエスの答えを聞く限り、どうもそうではない。ここで使徒たち、弟子たちが増してください、増やしてくださいと願っている信仰とは一体何なのか。もしかしたらそれは自分の意志の強さや心の強さをとすり替えて言ってるだけのことではないのか。世間一般では宗教に走る人は心の弱い人たちだからという声を聞く。あからさまには言わなくても本音がポロッと出てくるときには聞こえてきますよ。心が弱いから神頼みをし宗教に走る。なるほど、確かに世に言う勝ち組の人たちは自信満々で、今さら神様に頼るなどということかけらもいらない。負け組の人が信仰に走る？それもちょっと単純化しすぎのような気がします。しかしここで使徒たちが求めている信仰というのはのも、どこかその世間の世俗の信仰や信心と言われている心の強さを求めていくものと相通じるものがあるのではないか。信仰によって心が強くなり、精神力がつき、ストレスに対する耐久度が上がり、困難を乗り越える強靭な精神を身につけて、やがては偉大な業績を上げ、最終的な勝ち組になるのだ、それが救いだなどということになるんだろうか。確かにそう言ってくれる宗教もあるかもしれない。が、 聖書はそう言ってないでしょう。我々もそう聞いてない。少なくとも聖書、キリストの救いというならそれは無理。なぜならば、最も強靭な精神力を身につけているはずであるの救い主、メシアならば、ゲッセマネの園で、父よこの杯を取り除けてくださいなどと願うはずもないし、十字架上でエロエエロエレマサバクタニと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかなどと叫ぶはずもない。信仰において迫害や弾圧のひどい苦しみを甘んじて受けて死んでいった殉教者たちがたくさんいます。日本にもある。確かにすごいと言えるが、それは彼らの精神力、心の強さとしての信仰のゆえだと言えるのか。そうではなく、ただただキリストに習っただけ。信徒を滅却すれば火もまた涼し。などというものではないでしょう。使徒パウロは第二コリント十二章のところで、私は弱い時にこそ強いと言っていますが、それは自分の弱さにばかり目を向けていけば、そこに救いや望みなどはありません。その弱さを克服する強さをくださいと祈って、もし叶えられるならば、それはいわゆる信仰のスーパーマンになるだけなんです。やがてはヒーローとして活躍することになるかもしれないが、それは黙って十字架に向かわれた主イエスの歩まれた道とは正反対の道であります。子供賛美歌にあり、大人にも愛称されている賛美歌、主我を愛す。主我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。主は強ければ、なのです。主イエスの強さとは何だったのか。それは父なる神から託されたすべての人の罪を身代わりになって負う十字架を黙って背負っていくところに見えてくる。そこにある父なる神へのもう言いようのない深い深い信頼。そして父なる神はそれに応えたも、主イエスを黄泉より蘇らせたもうた。この深淵なる人格的応答関係にある強さよ。幼子の口を通しても歌われる、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。主は強ければ。表現とてもしきれない父なる神への全幅の信頼。それに応えたもう父なる神の応答。その具体的な姿としての十字架と復活。死に打ち勝ちたもう誠の強さを持ちたもう主。その主イエスが味方となってついていてくださるのだから。だから恐れはあらじ。これこそがからし種一粒ほどの信仰。桑の木が海に根を下ろす、ありえないことが起こる。つまりこれは変化が起こるということです。人はどうかわかりませんよ。変化してるようでいて実は違ってたり。 何にも変化してない腕って実は変化してる。まあ人のことは分かりません。でも不信仰でどうしようもなかった人間が、この人間がもしも殉教しなければならなくなったとしたら、きっと、いや絶対に真っ先に逃げ出すだろうと自分でも思っていたのに、黙って主に倣って殉教の道を歩むかもしれないんです。からし種一粒ほどの、私どもの表現だったら消し粒の一粒ほどの、この主イエスの強さ、主は強ければにただより頼む信仰があれば人は変わるんだ、我々は変わるんだ、いや変えられる。日に7度も同じ人を許すことだってあり得るんです。三つ目。これは何かここに出てくる主人、つまり畑から帰ってきたしもべがですね、さあ一緒にご飯を食べようと言わないで、私のために飯作れ、給仕をしろなんていう話ですよ。この主人、何とも慈悲のない主人にもしかしたら見えるでしょう。一日汗水垂らして畑で働いたしもべ奴隷をですね、もっとねぎらってやったっていいじゃないかと。実はここでは主人ではなくてしもべの側に目を向けなければなりません。しもべが畑で働いて帰ってきたというのは、これ例えですから、我々信仰者がこの地上の生涯で信仰者として生きてきたということです。畑で桑を振るって一生懸命働くのは、このシャバと言われるこのどうしようもない世の中で一生懸命一キリスト者クリスチャンとして懸命に生き抜いていくことであります。そして主人のもとに帰っていく、つまりこの地上の生を終えて死んで天国に行った暁にはですね、イエス様と一緒の食事に当たり前につく権利があるかのごとくに思ってはいけないということであります。私は前から天国はどんなイメージですか皆さん聞くし、私はこうだってことを散々言ってきてます。ある私の友は天国はお花畑のようなところだと言いました。なるほど。少なくともいわゆる半透明なふわふわしたゴーストが雲の上で浮いているようなところではないわけです。私にとっての天国は宴会だ。大宴会が待っている。それを私は心底楽しみにしている。先に天に送った方々、その方々と再び相まみえて、いやーっつって一緒に宴会する。真面目に本気でそれを楽しみにしている。がしかし今日の主イエスの例えは、何かその鼻先をへし折られるように、当たり前に席に着く、ちょっと待て、まずは飯作ってこい、給仕せと言われるっていうんです。ちょっとうなってしまいます。しかしなんです、まず私のために食事を作ってきなさい、そして私のために給仕しなさい、この主人の言葉にムカッとくるならば、もしかしたらその心の底には自分の信仰的な働き、畑で一生懸命働いてきたんだという信仰的な働きをもっと認めて評価してもらえる、褒めてもらってご褒美でもさえももらえるんではないかと、どこかで期待しているからこそムカッとくるんではないでしょうか。それは自分の働きで自分を神様やイエス様に認めてもらえるという実績主義信仰ですよ。実績主義信仰です。 そうやって自分の畑と例えられている地上世界での業績で、自分を認めてもらうという誤った自己実現の道を歩もうとしているならば、それは違うと言っている。そんな生き方をしているときというのは、この畑としての地上での働きがもしもうまくできなかったら、ご主人の機嫌を損ねて下手したら罰せられるという恐怖がつきまとっていて、私はクリスチャンです、キリスト者です、信仰の恵みと平安を受けてますって口先でいくら言ったって、どこか不安を抱えている。主人は、しもべは、主人のしもべにしていただいた時点で、すなわち、罪の奴隷、サタンを主人としていた者が、主イエスの十字架の血潮によって、その命の代価が支払われて、父なる神に買い戻される。それを、あがないと言うんですけど。あがなわれて、神様を主人として生きることができるようにされた。洗礼を受けるとはそういうことです。その時に、実は、単に奴隷の主人があちらからこちらに入れ替わりましたというのではないんです。私という人間を、前の主人である罪は、人格的に言えば悪魔は、ただ業績や技でしか認めようとしなかった。いや、そういうふうに吹き込んでおいて、それでいて結局は何にも私という人間を認めるものではなかった。かつての主人のもとにいたときは自分なりに一生懸命頑張ったのに。利用し、使えるだけ使って、使えなくなったら捨てられるような存在。そういう主従関係だったのが、主イエスのあの十字架によってあがなわれて買い戻されて買い取られて、神が主人となってくださった時に何が起こっているかというと、私という人間を、実はなお罪だらけ、欠けだらけでありながら、かけがえのない尊い存在として認めてくださるわけです。お前は宝だ。いや、宝どころか、お前は私の子だとまで言ってくださる。実はそこに、私の自己実現というものはすでに与えられていたんですよ。だからもう自分の技とか業績で自分を認めてもらう必要などはない。一生懸命働くとすれば、それはそうやって私を認め愛し、子としてまで受け入れてくださったご主人様に対して、少しでも喜んでいただけたらという、もうただただその思いからだけであります。だから、するべきことをしただけです。という答えが当たり前に出てくるわけです。私たちはそのように変えられていく、変えていただけるのです。まとめをします。1、己の構築した正義に依存し、つまずきをもたらす愚かさと罪を深く悔い改めて許し合うべく。2、我々を愛したもう強き主にひたすら目を注ぐからし種一粒ほどの信仰を持って。三、自らを吟味し悔い改め、そしてそこに自分がいかに受け入れられ愛されてあるかを知って、少しでもその主人に喜ばれることを追い求めて立ち上がろうではないか。これが今日のメッセージです。